ロ地区という題で使徒久子牧師より説教をいただきます。
コリントの信徒への手紙1、16章の19節から24節、コリントの信徒への手紙1の最後のところをご一緒にお聞きしました。19節をもう一度読みします。アジア州の諸教会があなた方によろしくと言っています。アキラとプリスカがその家に集まる教会の人々とともに主においてあなた方にくれぐれもよろしくとのことです。コリントの信徒への手紙1というふうに呼ばれることになりました。このパウロのコリント教会宛ての手紙の終わりの部分ですが、長い手紙を2年8ヶ月にわたって読んできました。そしてこの手紙をコリント教会の人たちがずっと読んできたわけですけれども、おそらく教会の人たちはこの巻物になっていたこの手紙を一人で読み続けていたのではなくて、誰かが、みんなが一緒に集まっているところで誰かがこの巻物の手紙を読んで聞かせてくれて、それをみんなで一緒に聞くという仕方で、この手紙を聞いてきたのだというふうに考えられています。個人個人それぞれがパウロの手紙を読んでいったというのではなくて、聞かせてもらったというのがこの手紙です。で、そしておそらくそれは礼拝の場で聞かせてもらったというふうに思われます。もしかしたらたった1回の礼拝ではなくて、何回かに分けてまた繰り返しこのパウロの声を思い起こすようにして、かつての伝道者であるパウロの言葉を聞いたのかもしれません。で、今この時パウロはエフェソの町にいまして、エフェソ教会の交わりの中にありました。そしてエフェソの地からこのコリントの信徒への手紙1の手紙を書いてコリントに送ったわけです。で、パウロが書いているわけですけれども、パウロの背後にはエフェソ教会をはじめ、この19節にありますようにアジア州の諸教会がありました。で、早朝礼拝ではヨハネの黙示録を聞いていましたが、アジアの7つの教会が出てきますので、1世紀末までにはアジア州に複数の教会が建てられていたということが知られています。で、この手紙は54年頃に、ですから1世紀の半ば頃に記されているわけですけれども、そういうふうにしてアジア州に建てられた本当に若い、まだイエス・キリストの十字架と復活の出来事から数十年という時期に建てられた教会が、コリントにある教会によろしくと語っている、そういうふうにパウロがつけているところです。エフェソ教会はじめアジアの教会、諸教会があなた方によろしくと言っていると。で、このよろしくと言っているという言葉は、親切に歓迎するとか抱擁するということを表していて、そこから、安否を問うとか、非常に親しい思いや敬意を表す際に使われる言葉です。ですから、パウロをはじめエフェソ教会や、他のアジア州の教会の人たちがコリント教会に対して敬意を表したというわけです。で、こういう言葉を聞いたコリント教会の人たちは、それをどんなふうに思ったのでしょうか。で、パウロ先生もエフェソ教会も、また他のアジア州の教会も、みんな自分たちを覚えて祈ってくれているんだなと心強く思ったでしょうか。で、少なくとも自分たちが孤立無援の状態にあるのではないという思いは与えられたのではないかと思います。で、教会にとって自分たちが孤独ではないと 分かることは本当に大切なことではないかと思います。けれどもそれ以上に、場所は違っていても私たちはキリストの体として一つなんだと、私たちはキリストの体につながる一つの教会として互いに伝道に励んでいる、そのことがとても大切な認識だったというふうにも思います。教会から教会に宛ててよろしくという挨拶が送られることを通して、コリント教会は自分たちはここに立っているけれども他の教会と一緒に互いに一つであるということ、キリストの体として一つにされているんだと、その恵みを思い起こしたのではないかと思います。で、私たちも文区や教区、また他教派の教会との交わりが与えられていますが、その交わりは人間同士が親しくなるということを超えて、キリストの体に連なる一つの交わりであることをまた改めて感謝したいというふうに思います。ところで19節には一組の夫婦の名前が挙げられています。アキラとプリスカです。夫アキラと妻プリスカ、この夫妻は新約聖書に何回か名前が出てきている人たちで、各地の教会において大変よく知られた二人でした。で、二人はこの時エフェソ、パウロと共にエフェソにいまして、家の教会を形作っていたようです。19節にはアキラとプリスカがその家に集まる教会の人々と共に、つまり自分の家に集まっている教会の人々と共に、主においてあなた方にくれぐれもよろしくとのことですとあります。で、この二人がエフェソからコリント教会へよろしくという言葉を伝えるのは、二人がかつてパウロと共にコリントにいたからです。で、そのことを少し見るために使徒言行録の18章をご覧いただきたいと思うのですが、新約聖書の使徒言行録18章249ページです。この使徒言行録18章の一節以下ですが、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。で、また3節ですが、職業が同じであったので彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであったと。つまりパウロはこのコリントでアキラとプリスカ、ここではプリスキラってなってるんですけども同じ人ですが、この2人、職業テント作りだったこの2人との家に住み込んで一緒に仕事をして、生計を立ててコリント伝道に励んだと。パウロの伝道、コリント伝道の拠点は初めはアキラとプリスカの家だったと。そしてこの後このアキラとプリスカはパウロと一緒にエフェソに行ったり、また、自分たちでローマに滞在したりというふうに各地を行き来していたということが、まあ、聖書から知られています。で、エフェソに滞在していた時にはエフェソ教会のメンバーであったわけですが、そこへ伝道者アポロがやってきて伝道しました。で、その時にはアポロの言葉をよく聞いていたこのアキラとプリスカが、もっと正確に神の道を説明するようにというふうにアポロに言って、アポロを支えたという、つまり、二人は信徒なんですけれども、伝道者アポロに対してもっと正確に神の道を説明するようにというふうに言ったというような人でありましたし、 またローマにおいてもパウロを支えたということが知られています。ローマの信徒への手紙の16章の3節以下を見ますと、キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく、命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝しています。また彼らの家に集まる教会の人々にもよろしく伝えてくださいというふうにあります。つまりこの時にはアキラとプリスカはローマにいたわけで、そしてローマの家の教会で仕えていたと。そしてさらに命がけでパウロの命を守ったということがわかります。つまり伝道者を支える、また伝道者に神様の道を説いてほしいと直接伝えることができるような、そういう夫婦だったことがわかります。どんなに教会のために尽くしていたか、パウロにもまたアポロにも各地の教会のメンバーみんなにも親しまれ敬愛された、そういう人たちであったということがわかります。でそしてこの2人がかつては自分たちもメンバーであったコリント教会の仲間、共に礼拝した交わりの中にいる人たちにくれぐれもよろしくというふうにパウロに伝えて、それをパウロがここで記しています。でこのくれぐれもというのは、たくさん、心から、また何度もという言葉です。コリント教会もエフェソ教会もまた家の教会も、アキラとプリスカも愛する主イエス様にあって一つですねというふうに確認する、そういう言葉です。でこの挨拶はさらに広く、すべての兄弟からよろしくというふうに20節に続いていきます。20節にはすべての兄弟があなた方によろしくと言っています。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。でもしかしたらアキラとプリスカの家の教会以外にも他の信徒が家を開放して作っている家の教会というのが小さく交わりとしてあったのかもしれないと思います。でその教会の兄弟たちもコリントの教会に挨拶を送っていると、本当に麗しい教会の姿というのが最初の時代の教会の姿として、まあ、聖書から知られる姿です。で20節後半に、聖なる口づけという私たちにはあまり馴染みのない言葉が使われています。これは特に礼拝聖餐式の際の挨拶であったようです。私たちが今の時代に考えるとしたら握手のようなことになるでしょうか。で聖なるというふうにやりますので、聖霊なる神様のお導きによる挨拶をするように受け止めることができます。で各地の教会から挨拶を受けたコリント教会もまたお互いに聖霊のお働きを受けて挨拶を交わすように、信仰者として主にあって一つであることを確認するようにという、そういうパウロの指示です。で私たちずっとこの手紙を通して聞いてきましたように、コリント教会の交わりは決してお互いに仲が良いと言えなかったような交わりであったわけですけれども、そういう中でもなんとか主による一致へ、そういうふうに導こうと配慮してパウロがこういうふうに語っているのかもしれないと思います。さてこうした、まあ、パウロの教会を思う心が現れているこの箇所から22節を見ますと、驚かずにはいられません。非常に恐ろしい言葉が記されているからです。21節と22節を読みします。私パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。マラナタ、主よ来てください。でパウロが自分の手で挨拶を記すというふうになったというわけですが、 一般的にこの時代の手紙、長い手紙というのは書記の役目をする人がいまして、そのパウロはずっと読み上げている、そして書記がその手紙を書いてくれる、そういう形をとっていたのですけれども、でローマの信徒への手紙にはテルティオという書記の名前が出てきたりもしています。でここでも、執筆者からペンを受け取って最後の部分をパウロが自分の手で記し始めたということになります。でそうなんですけれども、パウロ自らペンを取ってどんな挨拶が始まるのかと思うと、22節に続く、厳しい言葉が記されるわけです。でけれどもこの言葉、22節の主を愛さない者は神から見捨てられるがいいという言葉は、今まで主を愛しコリント教会を愛して配慮しつつ語ってきたパウロが、豹変したというふうに読むのが不自然であるので、当時、教会の中で合言葉のように語られていたこの主を愛さない者は神から見捨てられるがいいという言葉、そのことをパウロが引用した言葉ではないかというふうに考えられています。そしてこの言葉は主を愛さない者は滅びてしまえというような意味ではなくて、主を愛する者こそが主と共に生きるのだから、主を愛さない者はここにいることができない、ここを去れという聖餐式の交わりの時に語られた、そういう言葉として受け止められています。コリント教会の人々に主を愛する者として主のもとにとどまろうではないかと呼びかけている、そういう言葉です。でさらにマラナタというアラム語の言葉もありますが、これもまた教会の中で日常的に用いられた言葉です。主よ来てください、主よ来たりませ、そういう意味です。で来たりませ、来てくださいというふうに願うときに2つの意味がありますが、まず1つ目に終わりの日に主よおいでください、正しい裁きをなさって罪許されたものをご覧くださり新しい世界へと導いてくださいという、その願いがまず1つ目に込められています。そのように考えますときに、教会がその歴史の中で本当に初めの時代から再臨の主を待つ信仰を保っていたということがわかります。それは教会への手紙を終える最後の部分になって語りかける言葉として、マラナタというこの言葉を選ぶほどに、再臨の信仰が主を来てくださいという信仰が大切だったということだと思います。手紙の終わりというのは、差出人の側もまた宛先となる側もどちらもお互いを思い、地上での再会を思い浮かべることが多いものではないでしょうか。でパウロもここで地上での再会とともに天における終わりの日の再会の希望も持っていて、それを示しています。で私たちもまたこの再臨の信仰を最初の教会から受け継いでいる、そのことも改めて教えられています。また二つ目にこのマラナタの願いは、今この地上を生きる私たち、礼拝を捧げて生きる私たちのところに主を来てください、ここに共にいてくださいという意味も表されています。マラナタの賛美を歌うときに、終わりの日の主の再臨とともに、この私たちの礼拝の交わりの中に主が共にいてくださる、そのことを覚えるものです。さてコリントの信徒への手紙1の最後の言葉は23節と24節の言葉です。主イエスの恵みがあなた方と共にあるように、私の愛がキリストイエスにおいてあなた方一同と共にあるように。で振り返ってみますと、この手紙の最初のところ1章の3節でもパウロは 恵みと平和を願っていました。299ページになりますが、コリントの信徒の手紙1の1章の3節を見ますと、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるようにというふうに語られていました。でここでも主イエス・キリストの恵みを祈っているわけです。そしてこの最後の部分でも主イエスの恵みがあなた方と共にあるようにというふうに願っています。この手紙には教会の問題、さまざまな事柄が扱われて語られてきましたけれども、終わりに至り、もう一度主イエスの恵みがあるようにパウロがコリント教会の人たちのために祈る、そういう言葉が記されています。つまり主の恵みから主の恵みへという仕方で、この手紙は一つのまとまりを成しています。で私たちは神様の恵みに感謝して祈り、恵みを数えて互いに分かち合って過ごしていますけれども、パウロがここで恵みがあるように、恵みがあるように何度も言っているこの恵みというのは、すべての恵みのもといである主イエス・キリストの恵み、十字架と復活の恵みのことです。主イエス・キリストが私たちのために十字架についてくださり、よみがえってくださった、無条件に私たちの罪を許してくださった、このことに表されている恵みです。私たちは何も持っていなくても、自分自身の貧しさに打ちひしがれるようなことがあったとしても、何はなくとも最も大切な、最も美しいものを与えられています。それはキリストの恵みです。恵みをいただいて罪許され救われている、その恵みがあなた方と共にあるように、パウロはコリント教会の人たちに祈ります。人間の心の中やその貧しい惨めな姿を見つめれば、虚しい気持ちになるのが常です。そういう私たちにパウロは、見つめるべきはキリストである、その十字架と復活であるというふうに励ましてくれています。私たちはこのイエス・キリストの恵みが豊かに私たちに注がれ、いつも私たちのうちに生きていることを御言葉を通して知らされています。24節の私の愛がキリストイエスにおいてあなた方一同と共にあるように、この言葉は本当に重い言葉であるというふうに思います。もし誰かに手紙を書くとして、私の愛があなた方一同と共にあるようにと書けるかどうか考えてみますと、あまり自信がありません。自分の愛のなさに思いがいってしまうからです。それは人間の罪について本当に突き詰めて考えていたパウロにしてもきっとそうであっただろうというふうに思います。パウロ自身も自分の愛に自信があったわけではないと思いますけれども、パウロはここでキリストイエスにおいての言葉を付け加えています。主によってあがなわれたものとして、主によってその愛を受けて作り変えられたものとして、新しく愛を与えられたものとして、この私の愛が教会の人たちと共にあるようにというふうに願っています。これまで随分厳しい言葉も語ってきたパウロですけれども、その根底にあるのはやはりコリント教会の人たちへの愛です。しかもそれは主イエス・キリストにある愛です。その意味でこの手紙は13章の愛の賛歌も含めてですが、主にある愛の手紙というふうに呼ぶことができるのだと思います。パウロはコリント教会を愛してこの手紙を記しました。そしてヨヨの教会はこうして愛の手紙を受け取り続ける そういう幸いに預かることになりました。私たちもまたこの手紙を味わう幸いを与えられました。コリント教会の人たちとともに、また世界中の、またさまざまな時代の教会の人たちとともに、主にあって一つの体とされた交わりを感謝し、許され救われた恵みを覚えて、生涯にわたって主にある愛の交わりへと入れていただけることを、さらにまた改めて感謝しつつ歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。主の日、シエスの礼拝、また主日礼拝、この夕礼拝と礼拝の一日として過ごすことを許されまして、心より感謝申し上げます。神様、あなたは私たちを愛してくださり、主イエスキリストをお送りくださり、その十字架とご復活によって新しい命を与え、またさまざまな出来事を通して私たちを励まし支えてくださっています。何よりも御言葉を通して私たちに慰めと励ましを与えてくださり感謝いたします。パウロがコリントの教会に向けて愛の手紙を書き送りました。その愛が私たちにも届けられて、主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるように、その恵みをいつも覚えるようにと御言葉を通して支えられ守られています。どうか新しく始まるこの一週間も、主イエスキリストの恵みが私たちと、またすべての人たちと共にありますように心から願います。教会に連なるお一人お一人、またそれぞれの教会に属するお一人お一人、互いに主にあって一つです。どうかそれぞれの歩みに神様が伴ってくださり、必要な助けが備えられますように、苦しい時に、また辛い時に、困難な状況に置かれている時に、神様の愛がさやかに示されますようにお願いいたします。また私たち互いにそれぞれ与えられている使命を果たすことが許されますように、聖霊のお導きをお与えください。感謝してイエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。